QRL とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中でございます。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
はい、3連休も終わりまして、
あ、
もうどんどん11月も終わりに近づいてます。あ、
そうですね、はいはい、もう26日でございますからね。
そうですよ、
はい、もう今月も終わりでございますよね。はい、あと1ヶ月でございますね。というわけで今日は188回でございますけどね。
はい、
まあ、あと1ヶ月でございますからね、年内200回は当然ないですね。はい、来年ですね、200回はね、はい、まあ、なんかちょっと考えたいですね。
なんとか200回まで元気でいましょう、
うん、ということで188回記念お送りしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
さあ、QRV のコーナー、今日は何でございましょう。
はい、
いつも通りかな、
まあ、いつも通りでね、ございますけど、そういえばですね、先週、はい、タモリクラブ放送ありましたね。
あったんですね、はい、私もう寝ちゃいました、夜中なんで、うん、見えなかったな、まあ、
12時過ぎですからね、まあね、まだ放送してない地域がありますので、
はい、
まあ、詳細はまだね、細かくは
ネタバレ
できませんけどね。まあ4つの大学でしたかね、はい、
うん、
まあ、あの中に私の母校もありましたけどね。
あ、そうですか。
しかも無線部でございますけどね、まあ、各ですね、
はい、
クラブの職、あ、クラブ員がですね、いろいろとまあ活動報告をしているというような状況でございました、
ね、大学のアマチュア無線クラブですね、
うん、そうなんですよ。中にはね、
はい、
YL がですね、あのメンバー入ってまして、これまた
何人ぐらいいました。
映ってたのは2人ぐらいですかね。
でも2人もいるんだ、
はい、うん、あ、3人ぐらいいたかな、いう感じでございました
けど、ね、それはどっかのクラブの1つのクラブに3人いた
と、なかなか苦労して、ね、入部させたみたいなねエピソードもなんか流れてました
ね。させたんですか。
まあ、番組をね、詳しくはね、
はい、
これから放送の地域もありますんでね。
そうですね、
お楽しみになさっていただければと思いますけどもね。まあ、今のクラブ活動はね、
はい、
やっぱりまあ昔と比べるとだいぶ変わってきたかもしれないんですけどね。でもまあ登場する皆さん方はですね、結構割と私らがね、
うん、
学生の頃やってたようなこと、同じようなことなんかやってるなって感じがしましたけどね、
まあ、無線自体はあんま変わんないから、うん、そういうことかもしれないですけどね、は
い、まあまだご覧になってない方はね、期待していいと思いますけどね、
はい、
非常に深く掘り下げてですね話題が出たりとか、
マニアックですか、
はい、もうマニアックでですね、もうあの中ではタモリさん以外は分かんなかったっていうぐらいの、ね、そんな感じでしたよ。
タモリさん分かってますもんね、うん、
非常に無線をやってる人間としてはですね、非常に面白い
話が通じたわけですね、
うん、内容でございましたんでね、まあね、ぜひね、またね、再放送はするのかな、あれはね、うん、いうことでございますけどね。
そうです
か、うん、まあ、そのうちまたどこかね、ああいう
どっかで見れるかもしれないですね、
うん、見れるようになんかなりますからね、ご覧になっていただければと思いますけどね、はい、はい、というわけでね、まあ、テレビの話題がねずっとありましたけどね、そういえばですね、ドラマでですね、
はい、
下町ロケットってやってます
ね。やってますね、はい、なんか人気番組らしいですね、
うん、見てないんですけど、面白いですよね。
そうですか、うん、
まあなんかね、細かくですね、話題を少しずつこう盛り込んでね、
はい、
最初はロケットを飛ばすね、
はい、
まあ、話題になってましたけどね、まあ、一括り終わったんですけど、まあ、ドラマはまだ続くんですけどね、まあ、宇宙へ、まあ、下町のね、工場が作った部品がね、こう採用されてうんぬんっていうね、まあ、非常にドラマチックな内容のものなんですけどもね、
素晴らしいですね、うん、
でまあその他にはですね、ちょっと前に流星ワゴンってやってましたよね、見てました、は
い、いや見なかったです。番組は知ってますけど見たことないです。
なるほど、あれも私は好きだったんですけども、
ま
あ、ドラマの話じゃないんですけどね、この流星のですね電波を観測するというのがですねありましてですね、これをちょっと今日は紹介しようと、
はい、
これはちょっと触りをですね、かなり前にですね QRL でも紹介した記憶があるんですけどね、ちょっと定かではないんですけどね、
やりましたね、うん、やったの覚えてますけど、うん、どの程度やったか全然覚えてないです、
はい。まあ、そんなわけでございましてね、まあ、電波を使ってですね、流星を観測しようというものがありまして、はい、まあ、これはですね、まあ、いろんな種類があるんですけど、まあ、アマチュア無線のですね、周波数帯を使って、まあ、ビーコンのようにですね、送信しているところがあります、
はい。
これはあの福井県の高校のですね、まあ、アマチュア無線クラブの、まあ、先生がですね研究やられてる方なんですけど、
はい、
ここからですね50メガの周波数を使って、まあ、ずっと24時間送信してるわけですよ。で、まあ、流星がですね、まあ、大気を通過すると、そこの部分の電離がですねやっぱりこう、
変化する、
そうですね、濃くなりましてですね、それでもってですね、まあ、いわゆるイースポとかのですね
電離増反射になると
、はい、いうことでですね
同じなんですね、
はい、普段は聞こえないその波がですね聞こえてくるというようなことで、
うん、
これをずっとですね受信しながらですね表示する、まあ、ソフトもあるんですけど、そういうようなことで流星の数を数えたりとかですね、その出現をこう見たりというような、あ、こう、研究をしているところがあるということなんですね。で、まあ、あのアマチュア無線の周波数を、ね、使っているというようなことがまず一つありますよね、うん。まあ、流星反射でですね QSO するっていう事例もありますからね、はい、
ありますね、うん、
まあ、ただ、まあ、あの流星のこう流れたところのですね部分が、いわゆるイースポのようになるので、
うん、
まあ、どっちかというと非常に短い時間ですよね、
流星っていうか流れ星っていうのは実際に見ると1秒もなく消えるじゃないですか、
うん、そうですね、まあ、あのその時間だけではなくてですね、
はい、
まあ、しばらくそこの部分が、まあ、電離が濃くなりますので、そういう意味でね、ほんの少しですけどね QSO ができるというようなことで楽しまれてる方も結構多いと思うんですけど、まあ、そんなようなことがあってですね、これをまあ観測するというね、まあ、原理は一緒なんですけどいうようなことをですねやられてるというのがありますね、は
い
は
い。無線のどこが面白いの？
これはですねアマチュア無線の電波以外もですねいろいろありましてですね、例えばあの遠くの FM 局ありますね、いわゆるこの FM 二層機もそうですけど、
はい、
まあ、こういうようなですね FM 帯を使った電波を、まあ、やっぱり同じように遠くで受信すると、でこれを持って、まあ、流星を観測するというのもあるわけですね、
あるんです、
はい。でそれからですね MU レーダーっていうのがありまして、これも40数メガでですね送信している、まあ、これもまあ研究用のですね、ものなんですが、これはですね京都の方の大学がですね研究しているもので、出力が非常にでかいんですよ。これ1メガワットぐらいのですね、波なんですね。
キロワットじゃないですね、はい、その上をいっちゃうんですか、
はい。ただし、まあ、これはあの研究の、まあ、一環としてやってますので24時間出てるわけじゃないので、
うん、
まあ、ちょっとなかなかそのタイミングがですね難しいんですけど、まあ、あの電波がね非常に強いので、まあ、各地で簡単にというかね、あの割と比較的、受信がしやすい、
あ、そうですか、
はい、いうのがある、うん。それから、まあ、その他にもですねいろんな、まあ、業務用の無線局の波を使ってですね、それを受信して、表示するというようなものもあると、はい、いろんな方法があるわけですよね、
はい、
うん。まあ、あの流星はですね、なかなかあのこれはいつ出るかわからないので、季節的にもあんま関係ないのでね、はい、そういう意味ではあの面白いかもしれないですよね、うん。まあ、イースポはね、季節的なものがありますんでね、はい、
そうですね、
うん、まあ、それで比較的、まあ、時間も長くですね出たりしますので楽しめるんですけどね、まあ、こういうね流星観測っていうのもなかなか面白いですよね、うん。
やっぱりイースポと同じような周波数帯になるわけですね。
そうですね、まあ、普段は突き抜ける、まあ、電離層ですから、ね、まあ、それがこの電離が進んだごく一部の部分ですかね、この通過した部分ですね、ここを使ってまあ通信するというわけですよね。
じゃあ場所によって大きく違ってくると、
うん、
その流星が流れた場所によって通信できる場所がまた違ってくる
んですね。そうですね。でまあ、これを観測するですねソフトがですね MROFFT というね、ソフトウェアがあるんですよ。これはあの受信機をつなぎまして、まあ、あのサウンドカードを使いましてね、
はい、
音声を取り込んで、
はい、
で受信をするわけなんですが、まあ、大体受信周波数としてはこの福井から送信しているアマチュアバンドですかね、 50メガ帯のですね、上の方の周波数ですね、
50のやっぱり53とかその方ですか、は
い、そうですね、上の方の周波数で、送信されていますので、ここに合わせてですね、まあ、例えばその流星群とかが来る時ありますよね、
はいはい、そういう時はとか、ね、そういうのが狙い目、
うん、はい、でそういう時にですね、サーチングしていくと、時々この表示が出てくると。あ、
その53メガの電波形式というのは何なんでしょう。
これ FM ですね。
あ、そうですか、
はい、FM 電波になりますね。
うーん、
いうことでございましてね、これもぜひ一度お試しいただきたいなと思うんですけどね、はい、まあ1年のうちにですね、この流星群というのはね、結構たくさんありますよね。
ありますよね、まあ、結構聞きますよ ね、
ありますんでね、そういう時はですね、非常に多く流星が、この表示速度を使うとですね、見えてきますんで、うん、はい、
これからの時期はね、空綺麗だから流星見るの寒いけどいいかもしれないから、うん、それと同時に電波も受信してみる、
うん、そうなんですよ、まあ、これですとね、うちの中とか見えますからね、
はい、窓から見る、うん、ああ、その電波はね、
そう電波、流星自体はこれ見えないですけど、
ね、見えないですね、
はい、まあ、様子が分かるということでね、はい、まあ、こんなようなプロジェクトがありますんでね、ぜひね、一度チャレンジされてみてはいかがでしょうかね。検索はですね、アプリケーションのソフトで MROFFT というのがありますんで、
はい、
こちらをですね、検索いただければダウンロードができます。
そうですか。は
い、でまた、そちらの他にですね、流星電波観測国際プロジェクトというですね、
はい、
こういうサイトもありますんでね、はい、もしご興味のある方はですね、ご覧いただければと思いますけどね、はい、というわけで今日は、流星電波の観測についてお送りいたしました。
さあ、音楽の時間でございますがね、もう秋も深まってまいりまして、
うん、
もう12月になると
寒いね、
もう冬の始まりですからね、うん、
はい、
もう秋が終わりということで今日は、うん、石川ひとみ、
おお、いいですね、懐かしい、
秋が燃える、おお、この曲をお送りしたいと思います。
新青梅街道芝久保町 FB サウンド田梨、どうぞ。1班2班 FB サウンド田梨オープン、どうぞ。オープン10分。
548548、誘導願います。
了解、548。新青梅街道北原交差点から花小金井4丁目方向に進行してください。田梨山中交差点を過ぎ、欅小学校信号を越えましたら、その先ゴルフ練習場隣となります。
548、了解です。10分。
548 FB サウンド田梨、お店入り口左側のお客様駐車場で待ち合わせ、夏日様。なお本日丸名乗車願います。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59。さあ、59のコーナーでございまして、
お
いつもありがとうございます、はい、たくさんいただきます ね、
ありがとうございます。
聞いていただいてるっていうことが分かるんですよね。メールをいただくと実感してね、嬉しいですよね。
簡単に送信できますからね、はい、
メールお待ちしてます、はいはい、最初にご紹介するのは今日はですね、JAYELH、JCC が100120、うん、練馬区からいただきました。タイさんですね、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
まだね、多くメールいただいたんで、はい、これ全部読みたいところなんですけど、ちょっと
始めてね、はい、
時間の都合もございますので、
はい、
ご紹介できるところだけいきましょう、うん、これいただいたのはね、ちょっと前になるんですけどね、はいはい、その時の時点のネタも入ってますね。数日前、リアルトミコさんも名実ともに XYL になられたというのを某顔本書き込みで認識いたしました。顔本、
例のあれですね。
顔本っていうんですね、うん、日本語でね。
なるほど。
いやー、こちらも大変おめでたいことで、ただご主人は残念ながら無線はやられていないご様子、
うん、
トミコさんがご自宅でマジにまた無線と発言される機会はなさそうですね。とはいえ、自称トミコさんファンクラブ会員番号1番の私としましては、うん、盛大にお祝いしたいところですが、あまり調子に乗ってご主人に無線のどこが面白いのですかと突っ込まれる可能性が高いので、あまり表沙汰にはせず、こっそり祝福したいと思います。
なるほど。
さて、本日のプチ無線ネタ、重ねて私事で恐縮ですが、移動に伴い勤務先の新部署のサーバーに個人データの格納エリア、各フォルダを作成する必要が生じました。 このフォルダーのネーミングルールは決まっていて、3桁数字プラス名字、うん、よって当然のことながらフォルダ名は599タイにしました。
いいんですか。
すると直後からなぜこの番号なのかという問い合わせが複数来ました。
だろうな、
うん、いわくキリのいい番号ではない、確かに他の方なんとか〇〇番とか、なんとか〇〇〇番とか、そういうのばかりです。なるほどね、キリのいい番号ではないので何か意味があるのかという疑問が湧いたとのこと、もちろんそれらのお問い合わせには丁重に、親切に回答し、無線の楽しさを加えて説明させていただきました。
なるほど。
最後になりますが、今年のハムフェア特別企画 MIG 曲を探せっていうのありましたね。
ありました
ね。ありましたね。で、鈴木 OM とアイボールさせていただいた特典権利をいよいよ行使させていただきたいと思います。田中 OM には何度かそれらしい前振りをさせていただいておりましたが、なんとか資金調達の目処がつきましたので、満を持してリグを注文したいと思います。
なるほど。
その時は割引をよろしくお願いいたします、
はいはい、
ということでした
。なるほど。いや、ありがたいですね。なるほど。まずは、はい、このフォルダー名っていうのはね、うん、ありますね、これね、599
タイ、
うん、3桁の数字を入れるっていうのはなんかよくわかんないですよね。
な
んか決まってるんですかね。
パスワードみたいな感じですよね。よくね、うん、なんかのネットなんかでね、入るときにパスワードを設定しますけど、それと同じですかね、
う
ん。
まあ、好きな3桁って言うとどうしてもこれになっちゃいますよね。わ、かりやすいですよ、これね。
そうですね。逆に言うと、はい、無線やってる人は599はパスワードしたらいかんと。
ダメです、
ね。すぐバレてしまう。
あいつは無線やってるからこれだな、
すぐ
わ
かっちゃうからね。いかんですね。
はい、うん、なるほど。それと特典をご利用いただくということでね、
はい
はい、結構多くの、ね、方探していただいたんですけどね、ちょっと分かりにくかったっていうような感じもあったかもしれませんけど、ね、
隠れてたんじゃないですか。
いや、全く隠れてたんです、うろうろしてましたからね。
変装してたんじゃないですか、
は
い、そんなこと。
2日目はまさにT シャツを着てですね、普通に歩ってましたんでね、はいはい、
そうです。
結構チラチラ見られる人が多かったんですけどね。はい、なかなか声をね、おかけいただくというのもなかなか難しいかもしれないですね。
あ、
分かっていながらね、
ちょっとさんかな。
なるほど、
はい。まあ、一番最初にね、トミコさんの話題が載っておりましたね。あ、は
い
は
い
は
い、これをお送りしなきゃならない、
ね、トミコさん実は結婚なさいまして、
うん、はい、結婚されましたね、ま
あ、田中と結婚してたわけではございませんので、
うん、設定はありましたけど、
ね、そう思ってる方もね、方、はい、いらっしゃったんですね、うん、実はね、実は本当はそうではなくて、トミコさんは、よその方とつい最近結婚なされました、
うん、なるほど、
独身でございましてね、結婚なされたという、うん、はい、XY さんになられたと、
はい、そうですね。旦那様はあれですね、無線をやってる形ではないの、全くこうね、縁のない、
はい、
無線とはね、はい、方ですからね。
そうですね、
なかなかね、無線何それって多分そういう感じでしょうね、うん、
無線のどこが面白いの。
ということで最近トミコさんもね、この番組であんまり、はい、ご無沙汰でございまして、いらっしゃるんです
ね。いろいろ忙しいです
ね。そうですね、はい、また何か機会があったら来ていただきたいと思いますね、う
ん、多分ね、呼ぶと来ていただけるんだと思いますんでね、一度またお呼びしてもいいかもしれないですね。
あ、は
い、
そうですね、うん、この結婚のご報告をいただくのも兼ねて、はい、来ていただきたいと思いますね。はい、タイさん、いつも面白い話題をありがとうございました。また話題をお待ちしております。ありがとうございます。さあ、もう一ついきましょうね、JCC が1321、うん、埼玉県草加市 JN1FRL の佐藤さんからいただきました。本日メールをお送りしたのは、文化芸術の秋にちなみまして、先日ただいまロードショーの映画ミケランジェロプロジェクトという映画を鑑賞してきました。のでメールいたします。ストーリーは第二次世界大戦時、ナチスドイツによって奪われた数々の重要文化財を取り戻すべく命がけの任務を果たした人々を描いた映画です。その物語の中で前半30分ぐらいにジョージ・クルーニー演じるフランクが、その正体に無線機がなく故障した無線機の真空管などを交換し使用できるようにするシーンがあり、ジョージ・クルーニーが真空管をカチャッとはめ込んだ瞬間、真空管に火が入り動作するシーンと、約1時間ぐらいのところでジョージ・クルーニーとマット・デイモンが演じるジェームズが無線で更新するシーンの中で、2人ともあの軍用おにぎりマイクがとても似合うシーンがあり、物語も映像も感動しました、
うん、
ぜひご鑑賞してみてください。
なるほど。
以前鈴木さんが無線機が出てくる映画が好きなものはということで話されていたコンバットの2人の軍曹
ありましたね。
もう QRL 番組放送を聞いた後鑑賞しました。
あ、
さすがですね。お話しされていたようなシーンでなるほどと思いました、うん、というね、佐藤さんからメール
をいただきました
。映画の内容でございますね。
ジョージ・クルーニー、
ね、うん、ジョージ・クルーニーかっこいいですね。
コーヒーの宣伝出てますからね、はい、なるほど。なかなかこれはあれですね、ミケランジェロプロジェクトっていうのは素晴らしいネーミングですね、これね。
しかし、うん、はい、この30分ぐらいのところにちゃんとそのどのぐらいのところに出てくるかということを書いていただいたんですが、うん、そこで無線機がなく故障した無線機の真空管の交換し、
メリット3かな、
真空管ですよ。
そうだね、
真空管
素晴らしい、
そういう時代なんですかね、うん、そうなんですね、きっとナチスドイツの時代だからね、うん、真空管の時代。
なるほどね、
うん、
うん、またこの1時間ぐらいのところで全部時間が分かっててすごいですねこれね。
ああすごいな、測りながら見たんですかね。
まああれですよね、こういう軍用とかもそうですし、いろいろ無線のシーン出てくると、うん、やっぱりどんな機材とか、まあ、ついそっちの方に意識がいっちゃいますよね、
うん、凝視しますよね。
そうなんですよ、まあ、結構ね国内 の地上波でやってるドラマとかもね、大抵アマチュア無線の機械そのまま使ってる事例がありますからね、
はい、
うん、中にはねこうやってちゃんとしたね、ものをそのまま使うっていうシーンがね出てくるとも面白いですよね。
いや、いろんな映画でね無線機が取り上げられてますからね、
うん、
また、ね、あ、こんなところにっていうのがあると思いますんで
ですね、
うん、そういうのまたお寄せいただきたいと思いますね。
テレビに映ったね一瞬のシーンの後ろに映ってた無線機何っていうのありましたよね。
ありました、
またよく気がつく
嵐の番組ね、ああいうのありますからね。
いい加減にしなさいよ。
またそういうのの、うん、あれは何だろうっていうので
情報いただきたいですね。はい、
はい、佐藤さんありがとうございました。書いてありますよ、なお放送で採用された場合はステッカーをいただければ幸いですと。
幸いも絶対送れますから、はい、もう少しずつ発送始めていますので、ね、
少しとりあえずバッと送ってください、
はいはい、お待ちください、必ずお送りします。
はい、はい、佐藤さんありがとうございました。
各局、こちらは FB サウンドたなし、FB サウンドたなし、FB サウンドたなし。当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販、在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事、GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では扱っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備、終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。Life goes on. Sayonara, Jungle Jim. It's my way to say I'm a hard luck kind of guy.
さあ今日も夜中なのに、うん、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。
ね、もうこの時間はね、もう深い時間でございますのでね、もう本当ね半分寝ちゃってるね。このタイムですよ、この時間はね、はい、すいませんね本当に。もう少し早くね放送できればいいんですけど初版の順なかなか動かせないというの
は、なんか再放送とかできたらいいですね。
それがあるといいですね。
お願いしますよ、
うん、これぜひねやりましょうかね、はい、ゴールデンタイムとかでね、はい、やっちゃってもいいかもしれないですけどね。はい、そういうわけでですね、今月最後でもいよいよ次回は12月の放送でございますけどね、はい、早いもんでございますよ。もう師走ですな。
そうですね、
うん、12月はもういろいろね、クリスマスもあったりいろいろ待って、まあね、あっという間に終わっちゃうと思いますけど ね
宴会も多いと思いますし、
うん、ね、もう飲む機会が多くなりましたよね、本当ね、まあというわけでございまして、今週はね、今週末、はい、ワールドワイドのですねコンテストがありまして、
もう明後日です。
そうですね、 CW がいよいよ、ありますね、11月末ということでね、
はい、
はい、これも48時間の DX コンテストですからね。
やるんですか。
いや、もういつもねワッチだけですけどね。
うん、でもワッチでも楽しいですよね。聞こえてるのを ね聞いてみた、うん、あそこは聞こえてるって楽しい。
そうなんですよ。また珍しいとこはね、コンテストを兼ねてね、 エペディションに行ったりなんかしますからね、
そうい
ったところを狙ったりとかです、
ね、
いいかもしれないですけどね。まあ、あのコンテストはですね、 W とかですね、あのヨーロッパ方面の曲もですね、はい、やっぱり信号もねめちゃくちゃ強いんですよね。これすごいびっくりしますね。
やっぱりいい環境なんでしょうね、まあ、リグとかパワーとかアンテナとか、
そうなんですよ。もう コンディションがいいのかね、信号そのものが強いのかもわからないんですけどね明らかに普段の聞こえ方とは違うんですね。まあ、このあたり皆さんね気合い入れてるんですよね、 W の曲とかね特にね。国内のね、各局もですね、上位入賞を目指してですね頑張ってますからね。
そう
ね、いつも参加してる曲はね、毎回こう48位がフルに出てるっていうのはないでしょうけどね、お休みタイムが当然ありますからね、
はいはい、
というようなことでね頑張られてると思いますけどね、私は多分 CQ は出さないと思いますんでね、あの呼び回りというね形になっちゃうと思いますけどね、はい、楽しんでみたいなというふうにね思いますけどね。はい、というわけで次回は12月ということでね、189回ですね。
そうですね、
はい、ということで、来週もぜひよろしくお願いします。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BAN ドラゴンでした。セグティーズリ
ーアン88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップFB サウンド田無がお送りいたしました。